しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は医療法人浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生にお話を伺います。本日のテーマはセントラルアートラボが解決する問題です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらはどこに私たち来たんでしょうか？
今日はですね、品川にあります、浅田レディースクリニック品川のオフィス内でしょうか、これは、会議室にお邪魔しております。
今日のゲストは医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、ぜひクリニックのご紹介をお願いいたします。
私のクリニック実は3つあるんですが、その3番目とのクリニックとして開院したのがこちらの浅田レディス品川クリニックです。で、品川の江南口の近いところにありまして、3つ目のクリニックなので、私がいろいろ設計とかそういうことでもう夢を盛り込んだ、そういうクリニックになります。
先生、もうクリニック その患者の皆様のためにいろんな工夫が、あると思うんですけれども、まずはこう入り口の待ち合いの部分から工夫があるそうで。
そうですね、不妊治療というか病院クリニックに行くと待ち時間って非常に長いという、そういうことがありますので、待ち方改革ということで、待ち時間を短くするために、IT を使って効率よくやるとか、自動生産機で簡単に生産できるようにするとか、それ以上に待ち時間を快適に過ごしていただくためのいろいろなことを考えました。だからいろいろな机とか、椅子とか、居眠りしててもいいような椅子とか、いろんなものを入れているわけですね。それから仕事をしながら通院する人がもうほとんどなんで、だから待ってる間も仕事ができるように、Wi-Fi も使えますし、電源を備えた、ブース的な待合のデスクで、時間を無駄にしないと、そういうことで待ち方改革ということでいろいろ工夫しました。
待ち方改革ですって、トシさん、
いい言葉、
いいですね。もうその時間も、皆様のライフスタイルに合わせてご利用いただけるってことなんですね。そして先生、他にもございますか？
やっぱりラボ、培養室には人一倍思い入れがあるので、そこを日本一世界一にしたいという思いがありまして、もともと2010年の名古屋駅前クリニックを開いた時から、患者さんがラボの中が見える、見えるラボということで設計をしましたけど、こちらの、品川クリニックはより広い、見学ルームから、患者さんがラボの中を全容をちゃんと見れるようにしてあります。
すごい。
で、見ていただくことでやっぱり安心して任せてもらえるというか、そこに安心感があればいいなと。それからラボというと実験室みたいな、冷たい、そういうイメージがあると思うんですが、生命と命を育む温かい、そういうスペースとして、もう入り口のところから少し森の中の木漏れ日をイメージしたようなところを通って、それでラボの中も温かい雰囲気で森の中のような感じでいろいろな仕事をするというふうに、イメージ作りをして設計しました。
私拝見させていただいたんですけども
私もそう拝見させていただいてクリニックっていうよりもどっちかっていうとなんかアート空間っていうかそうそうおしゃれなアートを楽しみに来たみたいな、そんなこの木漏れ日の光にちょっとワクワク
するような、
そう、それがすごく印象的でした。やっぱり患者の皆様も座っておっしゃられるんじゃないですか。
まあ、見ていただくとかなり驚かれて
そうですよね、
まあ、嬉しい反応がありますね。やっぱり体外性顕微鏡と聞くだけで、やっぱりなんか冷たい感じがするという、そういうのはなくしたいし、やっぱり自分で見れるというのがやっぱり大きな安心かなと思います
ね、 そうですね。ここまでオープンに見せている施設はないと思います。先生、木漏れ日テラスという名前をつけてらっしゃるんですけども、ま、その他にどういった工夫をされているのか教えていただけますか。
木漏れ日を見せるというのは結構難しくて、その照明はかなり苦労して、まあ、どうしたら木漏れ日の雰囲気が出るかなということで、まあ、照明で そこからまた影を作るという、ちょっとそこのところはだいぶこだわりましたし、はい、まあ、そこ行く道の絨毯が、まあ、やっぱり森の中の小道のイメージで歩けるようにと。
確かにな
ってる。そこは、はい、まあ、一番大きなこだわりだったと思います。
先生の中でテーマカラーは、
うちは緑ですね。
やっぱり優しい自然を感じるグリーン、
だから品川クリニック自体が一番最初のコンセプトとしては都会の中のオアシスというコンセプトで、やっぱり品川の駅歩いていただくと皆さん早足で一生懸命働いてると、
そうです、
ね、それとは違ってここへ来たら逆にホッとできるなという、不妊治療のクリニックへ行って緊張するんではなくてホッとできるスペースというのを最初のコンセプトにしました。
先生、次に、お話ぜひお伺いしたいのが、2人目不妊の皆様にもご対応されている待合についてぜひ教えてください。
不妊患者さんって割と子供を見るのが辛いとかね、そういうことを言われる方いるんですね、
はい、
ただ不妊患者さんの未来形としては、まあ、子供を連れて通院するということになるわけですが、 そうですね、そこのちょっとギャップがあるんで、やっぱり辛いという患者さんが見える、一方で、まあ、2人目3人目がちゃんと産める日本の国としてそうなってほしいという願いもありますので、はい、2人目の人が気兼ねなく来れるように、普通のスペースとはちょっと違ったところで、ちょっと廊下隔てた反対側に、はい、まあ、ゆっくり、お子さんと過ごせる待合ルームを作ってます。
考えられていると思います、はい、じゃ先生、麻酔をする、まあ、休憩室の必要性について聞かせ願いますか。
麻酔って非常に大事なんですね。でちょっと痛い思いをすると、やっぱそれは体が覚えてて、どうしても拒否反応になってくるわけで、ただ、まあ、東京の場合はより多いんですが、まあ、狭いスペースでやってる先生が多くて、ちゃんと麻酔をかけるとその後回復するのにベッドを用意しなきゃいけないと、だからそれをしないために、まあ、簡単な麻酔でというか、ちゃんと麻酔かけなくて採卵してると、で東京に来て、まあ、名古屋よりもちょっと驚いたのは、採卵とか不妊治療って痛いでしょという人がより多かったんです、
ね、
それでやっぱり痛くない不妊治療というのをちょっと私は主張しているわけで、麻酔はしっかりかけて痛くないようにして、その上でちゃんと休めるスペースをベッドを並べてちゃんとそれが管理できると、そこにもこだわりました。で私自身がいろいろ手術いっぱい受けてるんで、
先生ご自身が、
はい、今まで全身麻酔を数えたらの喉に挿管して、いうのは6回やってます私、で昨年の12月20日にはその前に胆石の発作が何回か起きまして、胆のう摘出の手術もして、
そうだったんです。
だからやっぱり痛い医療というのは僕の中ではありえない、
だからこそ麻酔をきちんとかけて、
麻酔きちっとかけなきゃいけないんですけど、
休憩室
今回保険適用で麻酔の料金下がっちゃったんです、
だ
から余計麻酔かけないという先生が増えてるみたいなんで、麻酔をちゃんとかけないとその前の段階のちゃんとした刺激をして卵をちゃんと取るということもおろそかになっちゃうんで、だからやっぱり麻酔かけるというのは大事です、
休養室もしっかりとっていうところなんですね。
だから麻酔の後の回復としては休養室をちゃんと設けてないと、しっかりした麻酔がかけられないと、麻酔かかってフラフラしてるのに帰ってくださいというわけにはいかないので、 まあ、そこにもスペースをちゃんと割いているというところですね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺っております。
で、後半はですね、先生、今日のテーマでもありますこのセントラルアートラボについてお話をぜひお聞きしたいんですけども、まずこの取り組みについてお聞かせ願いますか。
まあ、取り組みは前から構想があったんですが、
はい、
まあ、あの保険適用になって、
はい、
まあ、保険っていうと日本全国どこで誰がやっても同じ点数で同じ治療が受けられると、そういう前提で保険は成り立っているんですが、実は体外受精顕微授精ということになると、まあ、ラボ培養室、そこがちゃんとしてないとしっかりした治療ができないんですね。で、培養室そう簡単にできないんですね。保険適用が始まったからということですぐ始められないし、肺培養士さんというそこの技術者、うちでもそうですが、まあ、育てるのに3年から5年ぐらいしっかり教育してや初めて一人前になるということで、まあ、簡単にはラボは持てないけど、やっぱ不妊治療を始める施設というのは増えてると思うんで、まあ、一番大事なところの、その培養室業務をうちが請け負って、
はい、
それ以外のところは地元の先生に、
はい、
していただいて、そこをつないで、まあ、レベルの高い体外生顕微生が地元で注射を始めて、で採卵、配色だけうちに来るというイメージで、そういう連携が取れないかということで、これからそれを進めていきたいというふうに思ってます。
やっぱりこれはこの患者様の通院のデメリットの部分ですね、時間を使ってっていうことですね、
はい、でやっぱりその体外生の根幹である、まあ、培養業務というのが、はい、そう簡単ではないん で、
そ、 うです、ね、
それがやっぱりちょっといい加減に広まってほしくないなという気もしてます。
いや、これ保険がスタートしたけれども、培養の技術のレベル、培養室も含めてですね、なかなかやっぱりまだ、まあ、ばらつきがあるかな
っていうか、ばらつきもあったし、肺培養士の国家資格ということもあったので、
そうですね、
まあ、今回の保険ではそこのところをかなりスルーして保険適用にしちゃったん で、うん、やっぱり全国的に同じレベルでいろんなところでできるというにはまだまだかなりの時間がかかると思いますし、そこは専門性でやっぱりお互いの役割分担すればいいんじゃないかなと、まあ、妊婦さんを見てるところでも少し不妊治療ができるというようなところもありますし、
はい、
そうすると不妊治療だけの前半のところはやっていただいて、うちがその大事なところだけやって、また妊娠したらその地元のところで妊婦検診を受けてお産にするということで、まあ、うちがその培養業務を受けようという発想ですね。
実際にこういった具体的にお話を聞かせ願いたいと思ったのは、では患者さんは地元の病院に通られるってことですかね。そこからの、
そうですね、はい、地元の病院に通っていただいて、うん、まあ、うちでも、 もうずっと前から自己注射、自分で注射して注射だけで通わなくてもいいということは取り組んできたんですけど、もうそれだけじゃなくて、もう一段できるところを地元でやっていただいてと、だから私と、まあ、地元の先生との連携で、
そうですね、連携が、
まあ、患者さんの負担が少なくなるというふうに考えてます、
はい、こういったこう先生 の、 この切れ目ない医療っていうことをちょっと聞いたんですけども、うん、この発想を実際にこの形にしようとして今ここでやられているってことなんですけども、やっぱりこれ今始まったばかり、まあ、これからしていこうというところかと思うんですけども、うん、やはり患者様の声っていうのはかなりこう嬉しい、助かるって声が大きいかなと思うんですけども、
まだ直接あんまり患者さんの声は聞いてないんですけど、うん、まあ、ドクターの側からは、まあ、速度やりたいというふうで反応はあります。
いや、これ結構私患者様の気持ちはやっぱ思うと、先生おっしゃる通りで、うん、でもまだ知らないと思うんですね、こういった仕組みを。
ただこれ新しい取り組みかというと、
はい、
例えば外科の開業医の先生が、はい、まあ、外科の患者さんを受け付けて、でも まあ、鍵の先生だともう手術してない人がいっぱいいるんで、そこから手術できる病院に紹介して、はいはい、手術終わったらまたそこに戻るというのは、
確かにそうですね、
まあ、医療の上では当たり前なんで、今までこの体外受精というか不妊治療ではあまりなかったことを、
確かに
ちゃんと実現したいというふうに思ってます。
そう聞くと、あの、なんか前からあった仕組みですね、
これを不妊治療で、医療という意味では ね、でもなかなかそこがこう今まで不妊治療のフィールドの中ではなかなかこう進まなかったっていうところですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、手術室は大きな病院持ってますけど、バイオ室持ってる大きな病院ないんで、
ないですね、
それからまああの卵子とか受精卵とか凍結して保存しておくと、凍らせて保存していくということになると、またその管理を長い間しなきゃいけないとか、
そうですね、
だからその辺のところは特殊なんで、まあ、そういう特殊なところを受け負ってきちっとやっていこうと、そういう発想ですね。
こうしてくれるとすごく助かるなと思うのは、やはり患者様が、まあ、最初にクリニック例えば産婦人科にかかった時に、実際まだ知識がないから先生にこう気持ちも全部伝えられないですよね、でも先生は感じ取って、あ、これなら私のところは浅田クリニックと連携しているから、体外受精はそちらでやりなさいと、っていう話ができるだけで、一気に最短でその患者様が望む問題を解決できる、すごくいい取り組み、今までなかった不思議、ま
あ、時間的にもコスト的にもやっぱり患者さんにはメリットが大きいと、あの地域に根ざした医療機関としては、まあ、そこで役割がちゃんと果たせるんで、まあ、お互いウィンウィンでやれるんじゃないかなというふうに思いますけど、
こういう仕組みというのは先生どのぐらいの期間でだんだん、まあ、全国的に広がっていきますかね。
どうですか ね、ただ、まあ、ラボをちゃんと持ってて受け入れますよというラボがどれだけあるかということですね、
そうですね、
だからある程度の規模がないとそういうことができないですよね、
この浅田レディスクリニックだからこそできるところがやっぱり魅力ですかね、
まあ、僕自身がもう30年前から顕微鏡を自分でやってきた人間なんで、
うん、
やっぱりラボに対するこだわりというのが一番大きいので、まあ、そこにこだわっているというところですね。
トシさん、やっぱりこの放送 FM 西東京西東京市から発信しておりますので、西東京で、ね、聞いていただいている患者の皆様も多くいらっしゃると思うんですよ、はい、そういう方々にもメリットが大きいお話ですよね。
いや、大きいですね、あの西東京市からここ品川まで距離があるかと思われるんですけども、ただ西東京市にあるクリニックにと連携して、で浅田レディスクリニックに行きたいと思ってたけども遠いから悩んでたという方も、先生そのクリニックとまあ連携していれば実際に浅田レディスクリニック品川に来る実際回数としてはどうなるんですかね。
というのは、まあ、最初の手続きというか初診の手続きになると、 あとは採卵の時、まあ、麻酔かけて採卵の時、
はい、
から移植は麻酔かけませんけど移植の時、それだけで体外受精が一区で終わると。
すごい、たった3回
で西東京というのは私個人的にはもう50年くらい前ですけど、
はい、
2年間住んでたこと、
ひ
ばりが丘に住んで
た、そんな縁が、
だからイメージは湧きます、通おうと思えば別に通えない、
通えないけども、
通える距離だとは思うんですが、やっぱり普段地元でお仕事をされてたり、
はい、
まあ、池袋ぐらいまで、行く人は多いと思うんですが、でもクリニックに行くというとやっぱりちょっと遠いというイメージがあると思うんで、まあ、そういうことがなくなればいいなと、そういうことなしに通える、通えるというか医療が受けられる、
そうですね。
さて、お時間となりました。今日は医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家 アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。